ラジオ視聴室をお送りします。橋本市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話を伺います。まず10ページの暮らしの情報からになります。記事は小さいのですが、気になった記事がありましたね。ボタン台アメニティゾーン利活用に向けた対話型市場調査という記事なんですが、はい、タイトルを聞くとちょっと難しい感じがします。これは、ね、道の駅を核とした整備を検討しているということですか。はい、
ボタン園の西側にですね、アメニティゾーンということで、だいぶ前からこう地元地権者の皆さんのご協力をいただいて、市が確保してきた土地があるんですけれど、東日本大震災時には災害のですね、いわゆる廃棄物の中間の集積場所として大変有効だった場所でもあるんですけれど、市民ボタン庭園とかですね、今一時的に暫定利用としてパークゴルフ場などもご利用いただいてるんですが、そこをですね、いよいよ整備に向けていろいろと取り組んでいこうということで、市の方でですね、整備を進めていきたいというふうに考えているんですけれど、そのためにですね、以前ですといろんな計画が あったんですが、実際実現可能なのかどうかも含めて、民間のですね、活力とかそのいわゆる資金とかを活用しながら進めたいということもあって、市としては基本的に道の駅をですね、中心に、その他いろんな施設が民間の力もお借りしながらですね、進めていきたい。で、何よりボタン園のですね、いわゆる花の時期だけではなくて年間を通して大変魅力ある庭園でもありますので、秋の紅葉なども綺麗ですから、周辺のスポーツ施設も含めてですね、もう一度こうボタン園の有効活用というか相乗効果も図りたいということで、これらのアメニティゾーンの整備を進めていきたい。で、この対話型市場調査っていう難しい話になっているような感じですけれども、実はこれカタカナでサウンディング型の調査だっていうふうに言われてるんですが、それもまた難しい話なんですけど、いわゆるそのどんな利用の仕方があるか、民間の事業者の方々からですね、この、アメニティゾーンのいわゆる活用の仕方っていうのを提案をしてもらったり、あるいはそれを行政としていろいろ対話をしながらですね、どんな効果が得られるかとか、そういうものを、調査していこうという取り組みであります。で、今までですと、いわゆる市役所だけで考えて、事業を進めていくという形だったり、あるいは一部の事業者からの話だけを聞いた上で進めていったりっていうことが多かったんですが、今度はいろんな事業者からいろんな提案やアイデアをいただきながらですね、基本構想を策定してこの事業をより効果的に進めていこうということで、こういう取り組みをですね、してみたいと。で、これは実際そのまだ調査の段階ですから、事業者が決定するという話ではなくてですね、一旦その基本構想を策定するためのいろんな情報をお互いにアイデアを出し合いながらやった上で、その決定後にですね、今度は事業者の選定という段階に入っていくということなので、ちょっとなかなか分かりづらい表現だったかもしれませんけれども、ご理解いただければなと思います。
続きましては14ページです。9月29日日曜日に市民スポーツ広場で開催される市の防災訓練の記事が掲載されています。これからの季節は台風などがね、心配されますが、日頃の備えはとても大切ですよね。
そうですね、ここのところ各地でですね、日本のどこかでなんかすごい水害になっている状況があったり、その集中的に局地的な豪雨によって命が失われていたりなんていう状況がこう本当に見られる中で、この季節はいつもですね、その台風の被害であったり、防災訓練もこの時期に行っていますけれども、今回もですね、9 9月29日日曜日に、市民スポーツ広場で、この防災訓練を開催することになりました。で、当日はですね、いろいろ、防災行政無線の放送であったり、緊急のエリアメールであったり、市民の皆さんにもですね、いろんな形で、関係していただくことになるので、それをぜひサイレンが鳴ったりもしますけれども、ご理解をいただきたいなというふうに思います。で、やっぱりしっかりと備えることがですね、訓練はやっぱりいざという時のためにどうしても必要なことですから、ぜひ皆さんにもですね、この訓練、防災訓練ご覧いただいたり、あるいは、それぞれお話し合いをしながらですね、日頃の備えに当たっていただきたいなと。で、特にこの今お聞きいただいているウルトラ FM、 災害時にもですね、いろんな防災情報、災害情報等をですね、お伝えしていきたいということで、協定も結ばせていただいてますから、ぜひラジオっていうツールをですね、ぜひ今後防災の中に、市民の皆さん生かしていただければなと思います。
なお、ウルトラ FM では9月29日日曜日朝8時から午後1時まで特別番組を放送いたしますので、ぜひこちらもお聞きください。そして19ページ輝く須賀川人には、須賀川第二中学校出身のダンサー草野美音さんが紹介されています。草野さんはアメリカを拠点に活躍されていて、先日ウルトラ FM にもご出演いただきました。須賀川市出身の皆さんが日本だけではなく世界で活躍しているということはとても嬉しいことですね。
そうですね、本当に今須賀川生まれで育った皆さんがですね、いろんな場面で活躍してくれてます。本当に市民の皆さんを勇気づけるようなですね、活躍が目立っていますけれども、この草野さんもですね、バレエというですね、芸術の分野で本当に世界で活躍してくれているというのは本当に嬉しいなと思いますし、スポーツだけではなくて文化や芸術の面でもですね、多くの皆さんがこれからもですね、活躍していけるように、我々もですね、応援していきたいなと思います。
はい、さあ、そして最後になりますが、裏表紙ですね、10月19日土曜日に現在放送されております大河ドラマ「いだてん」トークツアー in 福島県須賀川市の観覧者募集の記事が掲載されています。こちらは観覧無料で、申し込みは往復はがきで9月19日木曜日着ということなんですが、ぜひね、たくさんの皆さんにご来場いただきたいですね。
そうですね、私も毎週なかなか残念ながらその、録画しながら見ているような状況ではあるんですけど、楽しみに大河ドラマ伊達天見てます。その今主役としてですね、活躍されている阿部サダヲさん、いわゆる田畑正治役ということ で同様にですね、私も 大好きな役者さんですけれども、皆川猿時さん、お二人がですね、おいでになって、伊達天トークツアーということでアリーナで開催いただけるということですから、ぜひ多くの皆さんにですね、ご来場いただきたいなと思います。で、翌日は、皆さんご存知の円谷幸吉メモリアルマラソンということですので、いずれこう東京オリンピックに向けてですね、田畑正治さんというのは、いわゆる東京にオリンピックを誘致した立役者の一人でもありますから、幸吉さんにもつながっていくだろうということで、我々としても期待してますし、もう一人のですね、金栗子孫さんというのは、大正11年に須賀川にもおいでいただいて、須賀川で、いわゆる東京の7大学校の駅伝大会を開催されたっていう、そういう歴史もありますので、そういう意味では深い関わりのあるこの伊達天のドラマの展開ですから、ぜひ市民の皆さん多く参加していただいてですね、はい、楽しいお話になると思いますので、お聞きいただきたいと思います。
はい、楽しみですね。以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。